私の愛する尊い人々に申します。他の神を他の神の後を追ってはいけません。他の神の後を追う者の苦しみが私は彼らの血を注ぐ祭りを行います。彼らの神の名を唇に上らせません。主だけが私に与えられたと私の杯、主は私の運命を支える方、主の計り縄は麗しい地を示し、私は輝かしい修行を受けました。私は主を称えます。主は私の思いを励まし、私の心をよもと諭してくださいます。私を守ってくださる、絶えず私を守ってくださる主に会いたいしています。主はその私の右にいますし、私は主の御手によって囚われ、私の思いはあなたにとどまり、揺らぐことはありません。私は揺らぐことはありません。 私も憐れむ主イエスの瞳は私を愛した涙で溢れてる傷つきしおれた私を愛して流して涙は私の怒りに多くの者が険しい険しい人生の闇をさすらっています。旅には出た者のどこが自分の人生の旅先に一番最適か、それがわからないから、彼らはさまよい苦しい今日もどこに行くかわからない、ただ果てなく歩まなければならない人生の道をさすらっています。旅の途中、彼らはわきまえがない心によって誘惑に陥ったり、罪に誘われたり、そして罪によって囚われたりして、旅路の彼らの人生がどんどんと重荷を重ねて重ねて、その果てない旅路を続けなければなりません。主よ、険しい闇ようですけれど、さすらっていった私たちをあなたは助けてくださいました。さまよっている私たちを訪れ、私たちを命と光へと導いてくださった主、今日コスペルアボイスを通してこのコスペルに預かるすべての愛する人々にあなたが道しるべになってください。ここが道だよ、これに続けと、あなたの道を示してください。そして行き着くところを知った者として示された通りの道を歩むことができますように。あなたの命と平安にたどり着くことができますように。イエス様、助けてください。あなたの愛、憐れみが私たち一人一人を支えてくださることを心の底から願いつつ、この祈りを私たちを愛して愛して十字架の上でも私たちへの愛を諦めなかった父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのか分かりませんと、私たちを愛を持って弁護してくださった主イエス・キリストの名によって感謝して祈りました。アーメン。
イエスよ、
助けてください。イエスを助けてください。重荷を負っている者よ、みんな私のところに来なさい。私があなたを休ませましょう。主よ、どうにもならない私たちの人生です。一生懸命一生懸命子育てをしても結果は茨の道。一生懸命愛を育んできた、愛を育んで育てたつもりの家庭も茨の道で嵐の海になってしまいました。小さかった子供たちも素直で幸せに満ちた笑顔は全部どこに行ってしまったのか。優しく彼らを見守ってきたその母としての優しさはどこに行ってしまったのか。ちょっとしたことでも感動して笑って微笑み返したあの時の安らぎと笑いはどこに置いてしまったのか。いつどこでそれを置き去りにしてしまったのか。主よ、私は分かりません。今になっては右を見ても左を見ても主よ、手口は見えません。後ろを見ても前を見ても主よ、嘆きと失望と悲しみが大きな口を上げて私においでよと、誘っている、誘われている、今この頃です。主よ、私を助けてください。私の家を助けてください。疎遠になりつつある親子関係を助けてください。二人で一つになるべくして結ばれた夫と妻です。思いにおいても心においても主よ、喜びにおいても悲しみにおいても嘆きにおいても 主よ、二人は二人ではなく一つになって、これを味わうべくして結ばれました。でも今になっては主よ、一つになることを、一つになる目標を、一つになる話題を、一つになる希望を、一つになる愛を見え出せず、悲しいですけど、同じ屋根の下に置いて各自を生きています。主よ、あなたは私たちを愛して、私に託してくださったあなたのプラン、あなたの幸せな設計が今一度再び私の導き、私を捉えて回復してください。そして主よ、あなたに救われたこの家庭を、あなたに救われた親子関係、あなたに救われた問題課題、あなたに救われた夫婦関係、あなたに救われた癒されたその病を、主に感謝して、主に感謝して、主に栄光を捧げることができますように。あらゆる良くない歩みから私たちを助けてください。真に助けられた者として、主よ、私はあなたに救われました。主よ、私はあなたに救われました。主よ、救われた身をもって喜び、あなたに栄光を捧げることができますように。まずお手上げ状態であるの、自分の人生を、自分の歩みを、自分の家庭を、主よ、きちんとあなたの御前に置いてお手上げして、お手上げして、イエス様に身をかかれて、私はできません、主よ、あなたができる道、できる力、できる思い、そのすべてを私にくださいと、心も思いも身もかがめてあなたにひれ伏すことができますように、助けてください。あなたはこのすべての事柄を十字架の上で、あなたの命を差し出して、あなたの命と引き換えに、このすべての災いを解決してくださいました。そのイエス様にこのすべてをお委ねいたします。救われた命だとひざまずき身をかかれ、我はイエスのしもべだと叫ぶか、声は走る 闇を灯す光などと誓った涙、秘めた想い、世の救いは十字架だけど彼はさ。
目を覚ました監視は、見ると牢の扉が開いているので囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。そこでパウロは大声で、自害してはいけない、私たちは皆ここにいると叫んだ。監視は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。そして二人を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。そして彼とその家のもの全部に主の言葉を語った。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家のもの全部がバプテスマを受けた。それから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜んだ。アメン。
主に使われ生きた人、主の道をあって壁にとたどり着く足跡に舞い立った雨の冴えた命が眩しい。クリスチャンとは何者か。折れそうで折れないもの、屈しそうで屈さないもの、今に曲げそうなのに見たらちゃんと勝ってる、これがクリスチャン。クリスチャンの源は何か、イエス・キリストです。クリスチャンがよりクリスチャンらしくなるためには、自分の思っている事柄をとんのキリスト化していかなければなりません。なんでそうしなきゃいけないの。私の思い、私の計画には賭けがある。皆さんの今までの人生の歩みをよく振り返ってみてください。よくプランを立てて計画して、練って練って練って、結婚もしたはずなんです、子育てもしたはずなんです、社会生活もそうだったでしょう。 でも皆さんのプラン通りに、皆さんの計画通りになったことというのはほとんどないはずです。人間とは何か、失敗するために生まれたものみたいなものなんです。人間とは何か、失敗するために生まれたんじゃないかなと思われても仕方ないくらい失敗続き、それを毎日飲み食いするのは人間です。なんでそうなんでしょうか。なんでいろんな正解があるのに、その正解が自分の人生の歩みにおいては正解にならないでしょうか。それはですね、人間は一緒だんではなく、人間はみんながそれぞれ神様から与えられている個性、命の色合いを持って生まれているからなんです。人間がロボットのように一緒だんであるならば、プラン通りの人生を生きることができます。人間はロボットではなく、人間で一人一人の色合いがはっきりとしている、そして誰も打ち消すことができない個性を持っている。だから自分の個性、自分の色、これと自分が練ったプランがぴったしと合わないことには、人間の歩みには失敗がもう本当に正解のようについて回る、ついて回る。これが人間です。人間として私たちが自分に生きているとき、私たちは限りなく失望しなければならない。それが私たちの正体でもあります。なぜかわかりますか。人間は一人では生きていけないように神から作られているからです。人間は創造主である神様が人間を愛して作ってくださったすべてのもの、それをよりよく得ながら生きれば豊かに生きることができます。すなわち神様の存在、その創造主の良き御旨、それをわからない人間は神を頼りません。頼らないことには得ることはできません。神を知らない人たちがこれとあれとこれとあれと得るために自分の人生にあらゆるプランを立てます。ですけれど、それを得るために必要な時、必要な人、それを神様を通して私たちが得られないことには、私たちはそれを手に入れることができないからなんです。時々人間生活ですごく成功している人々に出会う時があります。その人には神がいない、でも人間的に見るとものすごく成功を収めているかのように見えますけれど、物をたくさん持っているからといってその人が成功者かつったら成功者ではありません。世界的に有名な金持ちと言える人たちが世界中にたくさんいます。でもキリストにあって真理に基づいて主を主として良いものを限りなく得て、そして成功した大金持ち、その人たちの生活を見ると本当に尊厳と愛に満ちています。彼らはお金と仕事の奴隷になっていない。クリスチャンとして祝福されて 金持ちになった人々のその特徴というのは、金に仕事に支配されずに、金も仕事も全部自分が支配をしているということなんです。クリスチャンでない金持ちが金持ちになったその姿をよく見ると、仕事の虫になっている。それで時間通り、本当に時間通り仕事に仕えていかなければその仕事が成り立たないから、人間として自分を楽しむその時間がほとんどないんですね。クリスチャンじゃない人たちが金持ちになった時に2つのパターンがあるんですけれど、一つは仕事の虫として自分の人生を全うする。もう一つは仕事の虫として一生懸命生きてて、ある時にプツン切りしちゃって、ね、悪い遊びしちゃうわけなんです。それで身を滅ぼす。財産、お金、名誉。これは私たちに必要なものです。でも、これが必要であっても、これにとらわれて、これの奴隷になって生きてはいけない。クリスチャンは、貧しい時でも満足ができる人。自分が限りなく祝福されて、富まれた状態の中にあっても、それを味わいながら、満足しながら、主には栄光、社会には還元をすることができる。これがクリスチャンです。皆さんが祝福されたい、豊かになりたい、尊厳に満ちた人生を生きていきたいと思うならば、ハレの亡者、仕事の虫にはならないでください。尊い存在である自分を絶対にわきまえてください。仕事のしもべになって、奴隷となって人生を生きないでください。自分が神に仕えるものとして、神に祝福されたものとして、神からいただいたその祝福、その仕事を産んで増えて地に満たす責任者として、皆さんの人生を生きてください。キリストにある人は、まずキリストと自分との上下関係をはっきりとすること。次、主は創造主、与える方で、私は願い、そして得るものとして自分の立場をはっきりとしてください。そして限りないその想像力を主からいただいてください。そして自分が生きている社会、自分の仕事場、自分の家庭、このすべてをイエス・キリストの御言葉に基づいて、それを整えてください。するならば、皆さんがどんなに金持ちになっても、どんなに皆さんの地位が主に祝福されて高くなっても、皆さんは主に傲慢になることもなく、まだ金の亡者、仕事に無心になることもなく、皆さんに与えられた祝福を本当に感謝を持って味わいながら生きて、そして社会には良い見本をもたらし、示し、そして自分は愛されて尊厳に満ちた人生を全うすることができます。私たち一人一人は主にあって帰っていただかなければなりません。 光が似合うものとして主に帰っていただかなければならない。命がみなぎるものとして主に満たしていただかなければならない。そのためには与える方、いただかずには生きてゆけない私をはっきりとして主の前にへり下って願っていかなければなりません。主は私たちを受け取って新しく作り変えることができる全能なる方、私たちの人生の形、私たちのウェイの形、私たちの健康な形を全部作り直すことができる全能なる動機師です。主の全能なる御手、その御手にこの時間自分自身を捧げましょう。そして主にこねてこねてこねていただいて、私たちの間違っている姿、ひまがっている思いと心、私たちの間違っている言葉の構造、私たちの間違っている心、思考を全部直していただきましょう。そして新たに、新たに命によって作られたものとして、光を与えられたものとして、主と人の前で生きることができますように、賛美を通して主に自分自身を捧げましょう。私の心を作り変えてください。命に付いていけない私の思考を作り変えてください。私、私、私、 夫も妻も子も社会も全部私よりに私に私にと思い、神を歩みどころとしていない私私私を作り変えてください。人と人の間に起きる全ての争いは自分が正しいと思っていること、自分が正解だと思っていること、それが争いの根源です。人と私との間に一番正しいイエス様を置くようにしてください。御言葉を間に挟むようにしてください。そして主よ、作り変えられたその思いと心で、作り変えられた言葉で、作り変えられた心でして、新しく生きることができますように。主よ、この私を作り変えてください。血であなたの涙で私を練り上げて、あなたの光で私という陶器を焼き上げてください。あなたが見て一番最高の形に整えてください。主よ、
自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り替えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。 私が一つの国、一つの王国について引き抜き、引き倒し、滅ぼすと語ったその時、もし私が災いを予告したその民が悔い改めるなら、私は下そうと思っていた災いを思い直す。私が一つの国、一つの王国について立て直し、植えると語ったその時、もしそれが私の声に聞き従わず、私の目の前に悪を行うのなら、私はそれをに与えるといった幸せを思い直す。さあ今、ユダの人とエルサレムの住民に言え。主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方に対して災いを考え、あなたを責める計画を立てている。さあ、おのおの悪の道から立ち返り、あなた方の行いと技とを改めよ。
イエスよ、私たちにおのおの悪と私たちの良くない計画を改めよ、御前に下ろすことができますように。あなたの息吹を今心の底から、主よ私を作り変えてくださいと願っている一人一人に息吹いてください。この私に息吹いてください。イエスよ、あなたの命を息吹いてください。 いぶいてください。あなたの命の息吹が必要です。あなたの私たちを愛する涙とあなたの流された血潮で私たちを練ってください。私たちはあなたの御手にある土ですから、御手にある土ですから、こねてこねてこねて私たちを整えてください。こねてこねてこのこねて私たちを整えてください。私の動機です主よ。私はあなたの御手の中にある土です。今日私が作り上げたすべての形をあなたは壊して、主よ、すべて不完全なものを取り除いて、あなたの息吹とあなたの愛の涙と惜しまず流してくださった血潮で、主よ、あなたが私を練って練って練ってください。あなたの全能なる御手が、愛なる御手が私をこねてこねてこねて、あなたが一番良しとされた形にしてください。良しとされた人生、良しとされた仕事、良しとされた夫婦関係、良しとされた親子関係、何よりあなたと仲良しとしてその関係を回復して生きることができますように。上においても思いにおいても心においても日常の家庭においても仕事においても人間関係においても新しく新しくしてください。私を作り変えて作り変えて作り変えて、あなたの光で私を焼き上げて整えてください。今日私は陶器師の手の中にある土です。主が良しとされるまで私を練って作り変えてください。御光で整えてください。
主よ、
昨日ですね、夜に賛美祈り会の中で主から示されたことがあって、御言葉を本当に大切に大切に、自分の思いと心から離さずに、それをずっと持ってほしいと主からの示しがありました。それで一人一人にイエス様が与えてくださる自分の本当に盾のような御言葉、自分の波に与えてくださった保証書のような御言葉が一人一人に与えられているはずなんです。その御言葉を寝る時でも本当に離さずにずっとずっと持ち続けなさいということをこうおっしゃってました。イエス様の御言葉をお手枕にしてみなさい、ね、本当に夫のことが大好きなこの花嫁というのは、夫と同じ寝所に入って、それで夫と一緒に同じ布団の中にいるとき、その夫の腕の中にいるわけなんです。でその腕の中にいるときに、その腕を本当に愛して、そこにぴったりとくっついて、そこから離れないでくださいということです。だから一人一人が与えられているその御言葉を本当にイエス様の腕枕だと思って、ぴったりとそこに頭を置いて横たわって、その腕から離れないこと、愛する者としてそこに留まり続けること、これがあなた方には必要だと。だから本当にこれを皆さんがやってみると、一週間したら皆さんのものが何かが変わります。一ヶ月になったら変わります。まだこれが三ヶ月半年になったらもっと変わります。一年になった時、皆さんは今の皆さんと一年後の御言葉を腕枕にして、ずっとイエス様に頼り続ける皆さんを続けるならば、もう大変なものになると思います。今世界中の教会で、世界中のクリスチャンの中で御言葉を腕枕にして、絶対そこから離れないということが示されているクリスチャンが果たしているんでしょうかね。なんで小さな群れである私たちにこんな尊い方法、それを主が与えてくださるのか、もう胸がいっぱいになりました。これもともとですね、私は気づかずにずっとやってたことなんです。私と一緒に寝起きをする人は時々びっくりすることがあるみたいなんですけれど、私が起きる時によくね、物事をバーッと喋りながら起きる、そんな方が賛美してた、自分も知らないうちにイエス様の御言葉を人質にとって、ずーっと私はそこから離れない で最近はね、御言葉が与えられているのが詩編の23編なんです。でそれを最近ずっと何してもそれがこう、で最近の私のイエス様の腕枕は詩編23編、 御言葉に。それですごく、ああ、イエス様が私に詩編の23編の御言葉でずっと一緒にいたいって言ってるということが分かったんですけれども、その詩編の23編をこう私がずっと告白するときに、私も知らないうちに私の頭と体っていうのはイエス様にぴったりとくっついている、腕の中にある、イエス様の腕の中にあるっていうのをすごく感じるんです、ね、皆さんもイエス様が与えてくださった御言葉があるはずなんです。どうしてもこの御言葉をずっと思い出しちゃう、御言葉一つ言ってくださいって言った時にそれしか出てこない御言葉があるはずなんです。その御言葉を皆さんの腕枕してください。イエス様の御言葉、イエス様ご自身の御言葉の中に皆さんが入って、それでその腕枕のところで横立って愛する方にその御言葉をずっと告白してください。皆さんと私は限りある命、限りある人生生きてますから、いずれは枯れてしぼみます。でもイエス様に会って生きる私たちであるならば、イエス様の御言葉の腕枕の中にある私であるならば、イエス様自身がしぼまさない、枯らさないということなんですね。キリストを離れた私はしぼみます、枯れます。でもキリストの御言葉を腕枕にしてイエス様にぴったりとくっついている私は絶対しぼむことも枯れることもないから、ぜひこの腕枕を体験して、その腕枕の中でイエス様と皆さんのドラマがどのように展開していくのか、それを明かししてください。私はイエス様のこの御言葉の腕枕の中でずっといて、それでそれをずっと口で告白していたら、私の人生こう変わりました、私の病はこう癒されました、私の問題はこう解決されました、私は油注がれて祝福をいただきました、人間関係はこのように改善しました、いろいろと皆さんの中には生きた証が生まれるはずなんです。イエス様の皆さんと共にぴったりと寄り添いたくて与えてくださったその御言葉、その御言葉から離れない、そしてイエス様の御言葉の腕枕の中に身も心も横たわって、そしてイエス様に御言葉の告白を本当に休まずする皆さんでありますように、まだ私でありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。
なるほど、我が願い
私が知っているあるクリスチャンの夫婦なんですけれど、奥さん私から見れば最高なんですね。働き者、もう食べ物作るのも最高、家の切り盛りも最高ということなんですけれど、そこの子供と夫はその奥さんのこと好きじゃないんです。なんでだろう、なんでだろうと思ったら、このキリスト教におけるクリスチャンの女性というのは絶対に離れてはいけないことが一つあるんです。自分が家の中にいる、ね、うちの人として絶対に忘れてはいけないことというのは何かと言ったら慰めなんです。子供も学校に行きます、夫も職場に行きます、ね、行っていろいろと、ね、社会において競争をして戦って帰ってくるわけなんですよね。でその時に子供も夫も帰ってきた時っていうのは本当に安らぎが必要なんです。慰めが必要なんです。なのにこの私から見れば完璧な奥さんなのにその夫に愛されない、子供に懸念される、なんでだろうと思ったら、自分がしなければならない家事、ね、しなければならない台所の仕事とかそういうのを愛情を持って愛する者のために作るということよりは、夕飯だから作る、汚いから洗濯をする、掃除をする、お仕事にしているんですよ。その奥さんは家でやっていることを全部お仕事にしている、ね、愛する者のために整える、こうやっとけば帰ってきたらすごく気持ちがいいだろうね、安らぐだろうね、今日は何を言ってあげようかな、そういうことは全然かまっていない。ただ本当に家族の旦那のために美味しいものを作ろうということではなく、夕飯美味しく食べるために励む、それは食堂のチーフと同じなんです。家族はお客さんではありません。家族は家族なんです。だから美味しいものもね、たくさん作ったとしても、そこに一番いいおかずは何かって言ったら慰めなんです。一番いいおかずである慰めをね、スッと抜いて食べ物だけをバーッと何品も何品も、ね、並べて、そんで自分の都合によって食卓に家族を招く、何時には来て食べてよ、だらだら食べないで早く済ませてよ、私は片付けしなきゃいけないんだから。皆さんもやってるでしょ、皆さんもやってるでしょ、皆さんもやってるでしょ。家庭の食卓というのは一番大切なおかずとして慰めがなければいけません。皆さん食卓で一番いいおかず、一 番大切なおかず、その愛と慰めを抜いてはいませんか。母さん、お茶した時に自分でやって、それこそ、あ、うちの長男は暑いのが嫌いだから、冷たいのです。下の子はお腹が弱いからね、冷たくないもの。夫は日頃野菜が足りないから青汁、これ必要ですよ。慰めなんですね。私のことを私よりよく見てくれている、私のことを私より案じてくれている、私のことを私より愛してくれている。これがね、家族は分かるようになると、外にいて働いた後、勉強して学校が終わった後、人に誘われても嫌なわけなんですよ。人に誘われてもそこに行くとそれないもん。だから早く家帰ってほっとしたい気持ちになるわけなんです。これがクリスチャンの女性、この女性たちが絶対に持ち合わせていなければならないことです。私たち女性は外の人、表の人ではなく、内の人、内の人として本当に家の中に収まった人としての一番大きなその役割を忘れてはいけない。聖書を見ると二人の姉妹が出てきます。その二人の姉妹、二人ともイエス様をシュッとしてました。でも自分の愛し方でイエス様を押し付けた愛で追っかけた姉妹がいて、イエス様の好みに合わせてイエス様を愛した姉妹がいたわけなんですね。同じ屋根の下で同じイエス様を招いている、その同じイエス様なのに、そのイエス様を愛し、ね、使える方が、それが全然違ったんですね。自己流、愛とは何か、相手の好みに合わすことなんです。愛の一番いい形というのは、押し付けることではなく、使えることです。今ふっと思い出しました。前、寿司屋にご飯を食べに行ったこと、私の大好きな友人水野さん夫婦が一緒だったんですけど、もう私はね、もう圧倒しすぎちゃって、もうびっくり、夫である その水野さんは入れ歯を入れるのが嫌い。だから物事を食べるときに気をつけないと疲れても咳込んでしまう。寿司屋に行ったときに案の定咳込んでしまいました。もうびっくりしたのは食べたネタがそのままペッと出てきたね。それで、大変と思って私見たんですけれど、隣にいる奥さんなんともないんです。はあ、夫婦だとはやってなんともないんだと思いました。で、咳込んでるから、はいはいはいはいってこうお茶をこうあげたわけなんですね。そしたら咳込んだものがその場面私見てないんですよ、中にスッと入っちゃったね。その後ね、しばらくして見たら、その咳込んで食べきれなかったものを奥様が食べていたの。それ私もう本当にびっくりしました。夫婦ね、一心同体だから、人からしてみれば、と思うようなことであっても、もう全然それがべっちゃらだ。その日ですね、私悔い改めた。ある人のことはちょっとね、私嫌だったんです。ある人のことはちょっとね、なんであの人をああいうふうにするんだろうねって思って嫌だったんですけれど、だからその人を心の底からね、ちょっとこう敬うこともまだ接待することもできない状況の中にいたんですけれど、その日私ね、それを見て、私愛ないんだと思って悔い改めて、それで私に嫌なことをした人、その人に対して心を開くようになりました。私がその人に対して心を開くことが、あの咳込んでベロッと出てきたネタを食べるよりはたやすいと思ったからです。そしたらね、不思議なことが起きたんです。そのある人っていうのはちょっと名前言えないんですけれど、名前を言えないんですけれど、その方はちょっと良くないことをしていたんですけれど、私がその日許したら、2日くらいになってから、私がなんであなたはこういうことをするんですかって責める余裕もなく、自分で自分がやっている悪いことを全部暴露してしまった。それで私が悟ったことは2つがあって、愛することというのは、分け隔たりがなく何でも共有できるということが分かりました。それと愛の足りない自分を悔い改めたとき、一言言っても二言言っても絶対治らなかった人、その人がもう自ら自分の良くないところを暴露して、それで二度と私とはもう関わらなくてもいいようになりました。そこで私が学んだことは何か、お互いが、私たち人間同士っていうのは合う合わないというのは好みの問題だから、注意し合うことはあっても許すっていう権限は私にはないわけなんです。許すことはできる方はただ一人イエス様のみなんです。人と人の間に いささかいは起きます。でもそれは人のお互いのいい悪い、それを打ち出したところでこう起きている摩擦に過ぎない。それによって起きてしまったその結果というのは、お互いが戒めあったり注意しあったりすることができても、そのことを知ってしまった人にやっていないからといって、私たちはその人を察知すること、ね、責めることも許すことも私たちにはできないはずなんです。だから本当にその一つの場面によって私に起きた心の変化、それを素直に私が主の前で祈り認めたら、もっと何年越しずっと良くないことをこうしていた、ただずっと我慢して主の前で祈り続けていたその方と自然に縁を切ることができて、そしてそれ以上主の働きにおいてその方が悪い働きはできないように主がしてくださったわけなんですね。愛があれば何でも共有できるということなんですけれど、特に他人は会ったり会わなかったりするじゃないですか。でも家族は毎日ですよ。同じ屋根の下でね、毎日。だからこの家族の愛、これを壊さないで、本当に大切に大切にやっていくためには、押し付ける愛、それはやめなければならない。それと皆さんの食卓に上るおかずの中で一番大切なおかず、愛とね、ご苦労さまと思っているその慰め、それをおかずの中から抜いてもいけないということです。聖書の中でイエス様が言っていたその形を御言葉でちょっと聞いてみたいと思います。
さて、彼らが旅を続けているうちにイエスがある村に入られると、マルタという女が喜んで家にお迎えした。彼女にマリアという妹がいたが、主の足元に座って御言葉に聞き入っていた。ところがマルタはいろいろともてなしのために気が落ち着かず、身元に来ていった。主よ、妹が私だけにおもてなしをさせているのを何とも思いにならないのでしょうか。私の手伝いをするように妹におっしゃってください。主は答えて言われた。マルタ、マルタ、あなたはいろいろなことを心配して気を使っています。しかしどうしても必要なことはわずかです。いや、一つだけです。マリアはその良い方を選んだのです。彼女からそれを取り上げてはいけません。
イエス様を自分の家に招きました。イエス様にとって一番のご馳走というのは、ね、食卓に並んでいる数々のおかずではなかったんですね。イエス様にとって一番のおかずは何だったか。イエス様の言葉に、ね、耳を傾ける人、イエス様を慕う人、イエス様を見上げる人、ね、イエス様を信じてくれる人、それが一番のおかずだったわけなんですね。なのにマルタという女性は数々のおかずを作って、それで食卓を全部整えようとして心忙しく働いていました。そしてイエス様の一番のおかずになっている マリア、このマリアというイエス様の一番のご馳走、それをね取り上げようとしたんです、ね、ここを通して私たちが悟るべきことがあります。家族のことは自分がね言いっぱなしは良くない。聞いてあげる、聞いてあげることが本当に必要だっていうことです。聞いてあげて、本当に尊敬してあげて、愛してあげて、祝福してあげる、そして仕えてあげる、これが私たちがしなければならないことなんですね。家庭、世界中の家庭が今も崩壊しつつあります。世界中の夫が妻が同じ屋根の下で生きていながら毎日の夫婦生活をスケジュールをこなすみたいに同じことを繰り返ししながら生きています。子供たち外に行っていろんなことはいろんな見物、それに揉まれてすごく疲れてます。なのにお家に帰ってきてもまた同じことをスケジュールとしてこなしている家庭があるわけなんですね。だからぜひ本当にうちにあるものとしてまず私たちの女性から家の中のこの秩序を使い方を、それを私たち自身が主にあって変わってこの家族たちを使えていかなければ、自分の家庭も癒されないし社会も癒されない。人は死なさいということはしません。でもやってから結果が出たことは人はよく真似します。だから皆さん自身がゴスペルアボイスに預かっている皆さん自身、変わってください。家の中で愛と哀れみ、ね、慰めという一番大切なおかずを食卓から取り除かないでください。これが私たちの回復の始まりです。これによって夫が回復され、子供が回復されます。その回復された夫によってその会社が回復されます。回復された子供によってその学級が回復されます。しなさい、良い言葉はこの地上にあふれています。でもしない、なんで？結果がないからです。でもこれはすれば必ず結果が出ます。皆さんから知ってください。壊れかかっている、壊れかかっているこの人間関係、社会、家庭環境、これを皆さんからこの聖火に立って直してください。家族に対してはよく聞いてあげる人、イエス様に対してもよく聞く人、そしてイエス様の自分に与えてくださった御言葉を腕枕にして絶対離れないこと、そして与えてくださった御言葉をずっとイエス様に向かってこう言ったよね、こう言ったよね、イエス様って、それをずっと告白し続ける、ね、そうすればどうなるか、御言葉の形が皆さんの人生に現れます。そして家庭に現れます。 そして皆さんは幸せになります。幸せになった皆さんを見て、他の人もそれを実践して、また幸せの輪が広がっています。ぜひゴスペルアボイスを通して、この奥義に招かれた一人一人はこの奥義に立ってください。そしてこの奥義の実りであるイエス様の実態を実らして、そして主に栄光を捧げてください。皆さんの人生は尊厳と笑いに満ちた幸せな人生になってください。今日ゴスペルアボイスに来ていただきありがとうございました。私たちここで養われたこと、それをもってまた他の方々を養うまでに、私たちも大きく成長し、実ることを主にあって願い祝福し、イエスの名によって皆さんを祝福します。あなたの喜びになりたい、
下にあり、右の手が私を抱いてくださるとよいのに。私は夜床についても私の愛している人を探していました。私が探してもあの方は見当たりませんでした。さあ起きて街を行き巡り、通りや広場で私の愛している人を探してこよう。私が探してもあの方は見当たりませんでした。町を行き巡る夜回りたちが私を見つけました。私の愛している人をあなた方はお見かけになりませんでしたか。彼らのところを通り過ぎると間もなく、私の愛している人を私は見つけました。その方をしっかり捕まえて離さず、とうとう私の母の家に私を身ごもった人の奥の間にお連れしました。エルサレムの娘たち、私はカモシカや野の目鹿を刺してあなた方に誓っていただきます。揺り起こしたりかきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時までは。
あなたの喜びになりたい、宮とたど イエスの喜びになること心の思いもひれ伏し叶える主の日を望めて沿いましょう身胸にそっと沿いましょう宮戸をたどり我が願いはただ一つイエスの喜びになること我が初めに会ったことは神と共に会ったことは神ご自身であるイエス様、今日も私たち一人一人を招いてくださりイエス様の左の腕の中で腕枕させてください。右の手で私たちを抱きしめてくださっているから感謝いたします。主よ、私たちがいつもあなたの中にこのような形でとどまり続けることをあなたがさせてください。あなたの腕の中でくるまれてあなたにぴったりとくっついて本当に寄り添って寄り添って寄り添って、そしてあなたの喜びとなることができますように、あなたの喜びになることができますように、今日ホスペルアボイスを通して主がこの祝福と幸いを私たちに与えてくださったことを心から感謝して、この全ての時を私たちと共に過ごしてくださった主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。皆様ありがとうございました。これにて今日のゴスペルアボイスを終わります。主にあって感謝します。